本文に入ります。想像して楽しめるイラストを。絵本作家、イラストレーター、吉川豊さん、インタビュー。劉邦の表紙イラストでおなじみの、当市出身の絵本作家、イラストレーターの吉川豊さん。今年度の劉邦の表紙は、私の好きな龍ヶ崎の風景をテーマに作品を書き下ろしていただきます。龍ヶ崎市で育ち、様々な作品を書いてきた吉川さん。優しい空気が流れる作品たちはどのように制作されているのでしょうか。制作の裏側やこだわり、そして吉川さんにとっての龍ヶ崎を伺いました。はがきサイズぐらいの制作中の吉川さんの写真が掲載されています。私のイラストを見て、皆さん好きに考えて楽しんでもらえたら嬉しいです、と吉川さん。イラストを描いていて、今これはダメだなと思った作品でも、2、3年後にはよく見えたり、逆もあったり、ラフを描き溜めたネタ帳も、何が次生きるかわからないところも面白いです。と語ってくれました。吉川さんのルーツを探る。幼い頃から画用紙にクレヨンや色鉛筆などで絵を描いていたという吉川さん。古い記憶でよく覚えているのが、多分幼稚園に入る前ですかね。家に画用紙が置いてあるスペースがあって、そこからまだ描いてない紙を探して描いていました。ちょっと大きくなってからは、その時好きだった漫画のキャラクターを描いたりもしていましたね。小学生くらいからただ描くのではなく、場面を想像して描くのが好きだったそうです。今もそうですが、やっぱり想像して描くのが楽しいです。学校を卒業してから一度就職し、エクステリア関係の会社でパース、門やフェンスを遠近法などを使って描いたものと、図面を描く仕事をしていたそうです。商品が現場に設置された時のイメージを伝えるために背景を入れたパースを描いていました。当時は分かりやすく伝わりやすい絵を意識していました。当時の経験は今の作品作りにもとても役立っていますね。その後仕事を辞め、イラストレーターとしてやっていこうと決意した吉川さん。イラストの通信講座を受け、課題や先生からのアドバイス、友人とのグループ展を通して絵の力を磨きます。スクールが発行するイラストレーター一覧の冊子から仕事の依頼が入ったり、他の方の仕事を知ることで刺激を受けていたそうです。スクールで夢を同じくする友達ができたのも大きかったですね。友達と勢いで出版社に持ち込みに行ったりしていました。そんな中、地元の龍ヶ崎市からお仕事がもらえたのはありがたかったですね。スクールでできた友達も仕事もですが、今は何より人とのつながりがすごく大切だなと感じています。つながりから生まれた龍ヶ崎での仕事たち。市の子育て支援センター三三館や商工会のドラステの壁画イラストは吉川さんの作品です。本格的にイラストレーターとしての道を歩み始めた吉川さん。どんなきっかけで龍ヶ崎市と仕事をするようになったのでしょうか。市内の祖母の借家に市の職員の方が住んでいました。その方の紹介で看板用のイラストのお仕事をいただきました。最初の一点が市内のお店だったか、ドラステだったか、ちょっと定かではないのですが、その後、三三館のお仕事をいただきました。一つの仕事をすることで、次の仕事につながっていった感覚です。作品が評価されたのかなと、とても嬉しかったですね。三三館のイラストをきっかけに、平成17年7月号から20年9月号まで、毎月、劉邦の表紙にイラストを提供いただいていました。イラストは毎月編集室へ持参していたそうです。当時は書き溜めたイラストがあったので、今月はこれかなという感じで とても気軽にお渡ししていましたね。地元にいたからこそできたことだなと思います。結婚を機に龍ヶ崎を離れた吉川さん。その後、平成27年12月に歴史民俗資料館で吉川豊展、絵本森の運動会&龍鳳原画が開催されます。この展示がきっかけで、再び28年2月後半号から龍鳳の表紙を制作することに。現在のイラストはすべて手書きで書き下ろし、龍ヶ崎のイベントや施設をテーマに制作いただいています。当時の龍鳳は2色刷り、編集室で2色に変換し、印刷会社へ。当時の編集担当者は、綺麗な作品を毎回2色に変換するのがもったいなくて仕方なかったです、と熱弁。鮮やかで柔らかな世界。龍鳳用の作品はコピー用紙にラフを書いて本番の紙に写し、色を塗った時に線がわからないようなシャープペンシルで下書きをして、主線を書いてから着色しているそうです。カラーインクをメインに透明水彩、主線に鉛筆や色鉛筆を使って書かれています。書いているものによって一種類の画材のみでなく、複数の画材を使用しているとのこと。今使っているカラーインクは光での色の変色があまりなく、発色が鮮やかなんです。その言葉通り、原画はとても鮮やかで透明度が高く、印刷したものとは違う色彩に驚きます。オリジナル作品ですと、パステルを使ったものもありますね。何度も重ね塗りをするので、色を作るのがとても楽しいです。今回お持ちいただいたオリジナル作品の星集めは、パステルでのみ描かれた作品。画材を塗り重ねた質感が、不思議な温かみを出しています。描くときは、透明感や光を感じられるように意識しています。と吉川さん。今はすべてアナログで作業しているため、着色時にイメージと違うものになった場合は、修正が効かないときは最初からやり直しになるとのこと。ほんの少しの色味の違いでボツになるときもあるとか。イメージ通りにいかなくても、自分でも意外な方向に行くこともあります。仕上がってからもっと違う風に描けたんじゃないかな、もっとこう描けるんじゃないかな、というのは常に思っていますね。想像して楽しめる絵を。吉川さんの作品はどんな物語があるのかと想像をかきたてられます。丸々している場面を描くのが好きです。物語がある中で何かをしている場面、そのワンシーンを切り取ったような絵が描きたいんです。だからおしゃべりしていそうな感じが好きですね。星集めという作品を見てみると、星を見せ合う猫たちの楽しそうな表情が魅力的。例えばこの絵だと猫たちがこんな会話をしているのかなと描きたいシーンの前後を考えますね。いろいろと想像しながら描くのが楽しいので、見た方にもどんなシーンかなと想像して楽しんでもらえたら嬉しいです。取材時にお持ちいただいた作品をいくつか掲載しています。皆さんにはどんな物語が想像できますか？パステルのみで描かれた星集め。また、吉川さんのオリジナル作品で動物や妖精などちょっと不思議な世界を描いている4点が掲載されています。描くことで改めて知る地元のこと。ここ数年は龍ヶ崎をテーマに龍鳳の表紙を描いていただいています。子供の頃から住んでいたので龍ヶ崎への思い入れはやっぱりありますね。以前は実家と自宅との往復が中心で、市内に行くことはあまりなかったんです。今は龍鳳のテーマに合わせて、いろいろな場所に取材に行くので、 最近の方が龍ヶ崎のことを知っているかもしれないですね。辰の子山はやっぱりとても気持ちいい場所でお気に入りです。今住んでいる場所も自然が残っていて、たまにキジに遭遇することもあるそう。龍ヶ崎と似ているところがあるかも、と吉川さん。龍ヶ崎をテーマに書くことで、もっと龍ヶ崎のことを知りたくなりましたし、皆さんが好きな場所やおすすめのお店などをぜひ教えていただきたいですね。お気に入りの風景は思い出の道。吉川さんの龍ヶ崎でお気に入りの景色は、若芝のご実家から駅に向かう道とのこと。当時は木の根っこがたくさん見える道を通っていくと、目の前に田んぼが広がって小さな橋、今は転落防止柵がついています、を渡って進むと駅に着くんです。この道の雰囲気がとても好きなんですよね。夜になると遠くに電車の明かりが見えて、それもまたいいんですよ。昔は道の途中の種居、稲の苗を入れておいたり、道具を洗ったりする小さなため池あたりにホタルも見られたんですよね。そんな素敵な道があったことを編集室メンバーも知りませんでした。龍ヶ崎もまだまだ知られていないスポットが隠れているのですね。皆さんにも龍ヶ崎の好きな場所、ぜひ見つけてほしいです。あなたの投稿が吉川さんの手で龍宝の表紙に、さらに原画もプレゼント。私の好きな龍ヶ崎の風景、大募集。7月31日まで受付。当日、消印有効。あなたの好きな龍ヶ崎の風景、思い出の風景などを募集します。皆さんに応募いただいた中から1点をもとに、吉川さんにイラストに書き下ろしていただき、龍宝の表紙として掲載します。また、採用され、龍宝の表紙になった書き下ろしイラストの原画もプレゼント。ぜひご応募ください。募集テーマ、私の好きな龍ヶ崎の風景、お気に入りの風景、思い出の風景などの写真、コピーも可能です。と、どんなところがお気に入りか、どんな思い出があるかなどのエピソードを添えてご応募ください。現存していない風景、過去の写真でも構いません。応募方法、郵送または QR コードの子育てタツノコアクションウェブサイトの応募フォームからご応募ください。郵送の場合は写真とエピソード、住所、氏名、掲載時のニックネーム、連絡先を必ず明記して、郵便番号 301-8611、龍ヶ崎市3710番地、シティセールス課、私の好きな龍ヶ崎の風景係へご応募ください。その他、応募いただいた写真とエピソードは、子育てタツノコアクションウェブサイトで公開します。また、一部の投稿は龍宝でも紹介予定です。投稿いただいた写真は返却しませんのでご注意ください。写真はご自分やご家族が撮影した市内を写したものに限ります。一人何点でも応募できます。表紙イラストになる写真は龍宝編集室と吉川さんで選考します。イラストはご応募いただいた写真をもとに作成します。人物、動物などを加筆するアレンジを加えますのでご了承ください。また、詳しいエピソードなどを伺うためご連絡させていただく場合があります。表紙、イラストの掲載時期は子育てタツノコアクションウェブサイトなどでお知らせします。ここまでの担当は村上でした。